第8巻ポッケー。皆さんこんばんは、日曜夜8時は第8巻 OK の時間です。感じてアクション想像を楽しもうということで、私たちは日々あらゆる面でどんどん進化しています。感じて考えて行動する、自分を大切に、目の前の人も大切に、心を整えて体を整えて、すべての存在と現象をあるがままに、感じるままに、ありがとう、感謝、満たし満たされ、さあアクションということで、本日も東京都世田谷区にあります表現教室 8D 子ども教室より、しめじゅんが一人語りでお送りいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻、OK。今日も始まりました。皆さんいかがお過ごしですか？暑くなってきましたよね。ねえ、まあでもこの暑さもあって日本なんだなって思いたい、でも暑い。そんな日々をお過ごしかと思いますが、とにかくね、こううまくね、脱ぎ着したり、無理せず、辛抱せず、クーラーとかね、扇風機とかうまいこと使って、我が家は一部屋にサーキュレーターかな、3台ぐらい回してる暇あって。これは義理の母のね、術をね、こうインストールさせてもらったんですけど、いいなって、こう、まあ、クーラーでやっぱりある程度こう涼しい風を入れるのは大事なんですけど、やっぱりこう限りがあるから、ここに1台、そしてあそこに1台、手前にも1台みたいにするとね、なんかね、あ、ちょっとカスタマイズされた贅沢空間。そんな感じでね、ちょっとプチ贅沢を味わったりしています。はい。ねえ、一人語りなんで、まあ今日はちょっとまたのんびり、はい、お付き合いいただければと思うんですけど、先日ね、1年ぶりにまた旅行に行ってきたんです。で、去年もね、5月に行ったんですけど、はい、岡山の方へ、今回は旅をしてきました。はい。今日もね、バシコさんが撮ってくださってるんですけど、もう超笑顔でうなずいてくださるんです。もう嬉しくって、私は安心してウキウキお話をさせていただいてるんですが、はい、皆さんと一緒にね、バシコさんも聞いていただいてありがとうございます。その、岡山のね、お話を少しさせていただこうと思うんですけど、以前ね、カタカムナが好きなんだっていうようなことは、ちょぴっとラジオで紹介をさせていただいたんですが、そのカタカムナにまつわる、サムハラ神社っていう神社があって、で、そこをね、案内しますよって優しく声をかけてくださっている方がいらっしゃったんです。で、よくね、ラジオにも来てくれているハニー、よく、まだ1回かな。よく会ってるんですけど、また来てねって言ってるんですけど、そのハニーとね、一緒に岡山に朝一の飛行機で行って、で、一番最後の飛行機で帰ってきたんですけど、まずね、空を飛ぶことが好きなんですよ。二人とも。で、仲良くね、行きはじゃあハニーが窓際で、帰りは私が窓際ね、なんて言いながら、空を飛んで、本当にね、なんてことないんですけど、いや、なんてことあるんだな。いつも雲は見てるじゃないですか、地上からは。 うん、いつもお日様も地上からは感じてるし、風も感じてるんだけれども、お空の上からね見た景色ってやっぱり気持ちいいし、ちょっとこうファンタジーだったり夢物語だったり、人によって捉え方はいろいろ違うと思うんですけど、私はこうなんか綿菓子の中をね散歩してるような、こう真っ白になる雲を突き抜ける真っ白になる空間も好きだし、で突き抜けた後の澄んだ空、ああ地上は雨でもこんなに綺麗な青空が広がってるんだなとか、やっぱりね、あ、地球ってこう海の深さだけじゃなくって、空にもちゃんと深みが実はあって、こんなにも立体でね存在してるんだなっていうのを、まあ普段毎日ね感じるわけではないので、飛行機に乗せていただいた時は、ああ幸せ満喫そうだなって、こう最高の映画を見るような気分でね、うん、乗ってました。まあ、揺れると怖いんですけどね揺れないでって思いながらはい、でもあのいい感じにその日は飛んでくれて、で岡山空港、岡山桃太郎空港になってるんですね。めっちゃいいやんみたいなねめっちゃいいわ、何これと思いながら、ちょっと見えた時嬉しくって、はしゃぐ40代みたいなねあ、45になりましたわーいそういいなーって。というのは私昔あの母方のおじいちゃんがよくね、あの萩まで行ってたんですよ、山口の方まで。で帰りに岡山にも寄っていたのかな、あの桃太郎のきび団子を毎回毎回買ってきてくれてて、でお餅好きだったからきび団子大好きだったんですけど、最後の方もちょっと飽きてきちゃって贅沢なねでも美味しかったんですけど、ですごいだから桃太郎きび団子岡山っていうのが久しぶりにこうくるくるくるってこうなんかつながって、でその日も帰りにね、あのきび団子、あの現地でご案内してくださった池ポンちゃまっていうね素敵な方がいらっしゃるんですけど、いただいて戻ってきて、また何年ぶりかな、何十年ぶりかにきび団子を食べたら、いやーこの味この味みたいなのもめっちゃくちゃ美味しくって何を飽きたとか誰が言うとるんだみたいなね、自分で自分に突っ込みながらも、なんか昔食べたね味とかってやっぱり覚えてますね。うんね、懐かしいって思ったんですけど、まあとにかくそんなね、あの桃太郎空港だわーって降り立って、で朝一だったんですけど、まあ着くと結構いいお時間で、迎えに来てくださっていたあの池ポンちゃまにお車ね出していただいて、ありがたい、これがねえ現地でね足がある、ってこんなにもありがたいものかっていうのを、やっぱりこうね、電車とかタクシーとかだとね、こう限りがあるし、徒歩はもう本当大変だと思ったので、この場を借りして、イケポンちゃんもありがとうございます。さあ、それで、車に乗ったらね、話していいかな。なんかね、ウェルカムカゴみたいなのを作ってくれてて、で、なんかペットボトルの蓋のところにシールでなんか可愛くなんかウェルカムみたいなこうシール貼ってくださってたりとか、買い物するところあんまりないからって言って、こう、おやつとかご準備くださったり、美味しいコーヒー牛乳とかクーラーボックスまで用意くださっていて、で、ヨーグルトいただいたりとか、あ、もうちょっと泣けてきちゃって。私初めてお会いしたんですけど、こんなにも愛たっぷりで歓迎してくださって、こんなにも人を楽しみに待ってくださる人がこの世に存在するんだって初めて、本当に、ああ、いや本当ありがとうございます。でも歯にも泣いてたんですけどねとにかくこの3人が合流できただけでもう嬉しくって、でそしてそんな風に歓迎してくださって、私だったらもう羽田空港行くのだけで必死やなっていうあれなんですけど、いろいろお忙しい中ねご準備いただいてありがとうございますって、もうポッカポッカポッカポッカしながら車に乗って、 で、一番最初にですね、ちょっとね、お名前初めてその時知ったんですけど、磯の神仏御霊神社っていうところにね、連れて行っていただいたんです。で、サムハラ神社と対になってるんだよみたいな情報もいただいたりとか、なんかこの旅に行く前に打ち合わせをズームで、素敵でしょ、これも すごい話したくなっちゃうんだけど、旅の前にどこ行こうってみんなで打ち合わせしたんですけど、その時にこう少しお名前が出てた神社だったんですけど、なんかギリギリでやっぱりそこから行こうって話になって、磯の神仏御霊神社に伺ったんですね。そしたらですよ、すごい神社だったあのね、ほんと初めて。まず、まあ、心地いいし、すごい気持ちいいのは、いろんな神社さんがそうなんだけれども、ついて、お守りとかをね、取り扱ってくださっている、方がね、いろいろこう、磯の神仏御霊神社のお話をしてくださって、で、てっぺんまで、頂上まで、崖みたいなところを登るんですけど、ここは、空気、酸素の濃度がすごい高いから全然疲れないよって言って、あとはこう後ろから背中を押してもらえるからみたいなそういう存在の方にね、とか思ってね。とはいえこうちゃんとこう棒が置いてあって、さあしっかりこう気合を入れて登るのよっていうシャドウが見えるんですよ。でもその一緒にいたイケボンちゃまは棒の代わりに何を持ったと思います？棒っぽいんですけどね、ほうきを持ったんですよ。って思ったんだけど、これすごいの、お掃除しながら参拝されるの、地元の方。うわーって、なんか参拝が日常的であり、本当に生活の一部であり、でいろんな方がいらっしゃる道を登るだけでもきっと大変なのに、お掃除しながらと思って、ああ、もう、尊い。もう本当にありがとうって。こっちひいひい登れないとか思いながら。そう、わあ、素敵だな。そんな風に私もいつか登ってみたいなって思って、こう、足を踏み入れていったんですけど、びっくりですよ。本当に疲れないの。あれ？足上げて、もう、30センチとか下手したら50センチぐらいのこうなんか岩肌をこう片足上げてこうよしよし登る場所もあったんですけど、全然疲れないの。どういうことだろうって。でもそういうことなのかって思いながら、嬉しいなって、あ、こんな場所が地球にあるんだって、不思議だな、楽しいな、面白いなと思って歩いていたら、途中でこう、白い綺麗なこう石畳の階段のところがあって、細いんだけれども、振り返るとその竜の背中みたいに見えるって言われている竜の坂っていうのがあって、でそこにね、大きな大きな木がね一本立ってたんです。でそれがすごい綺麗で、でちょうどそのお日様の光もすごいいい感じに入ってて、あー写真撮りたいと思って写真撮ったら、なんかこうお日様の光ってね、いろいろレンズだったり光の屈折だったりで、いろいろきれいなこう写りがあるんですけど、その中でもひときわ綺麗吹いちゃった虹色の輪っかみたいに写って、でなんかね、虹の竜みたいに感じたんです。っていうのは、私その岡山に行く前夜にめちゃめちゃ楽しみでね、行くことが、でも本当小学生が遠足を楽しみにしてるみたいに眠れなくってでも眠れないって言っても、だいたい30分も横になってたら寝るんですけど、その日はなんか2時間ぐらい眠れなくって、でもその時になんかいろいろこう、なんかいろんな賑やかさを感じたんです。これちょっと不思議話なんだろうって思った時に、虹色の光の存在があって、で、いろんな来てる、わかんないな、でも寝たいんだけど楽しいな、みたいな、不思議な 前夜だったんです。でそこでそれでその木に会って写真を撮って、ああ昨夜お迎え来てくださいましたかってなんか腑に落ちた。そう、誰もそうだよってね、こう誰かがそれ正解ですって言ってくれるわけじゃないんだけれども、自分が感じたことと今こう目の当たりにして受け取ったものと、またそこで感じたものも感じただらけなんですけど、ああって。だから寒原神社の前に磯の神ふつみ玉様にお参りできたことは、いやーやっぱり来たかったんだな私、そして呼んでくださってたのかな、あーこんなこともあるんだな、ニヤニヤ幸せって思いながら、本当に疲れずに、むしろね元気になっちゃうぐらいの山頂で、岩風寺とかあとスサノオの剣の片割れだったかな、ちょっとちゃんと詳しく説明ができなくて申し訳ないんですけれども、剣が収められていたりとか、そういったところなんですけど、頂上もアゲハチョウがねふわーって2匹飛んできて、あなんか待ってたよでもね、なんかねいろんな登ってくる方を迎えてくれてるのかなとか思いながら過ごして、気持ちよく過ごして、で降りていったらまたお守りを売っているところで、アゲハチョいましたって声かけられて、なんで知ってるんですかみたいな、あーいましたいましたってしたら、ご先祖様がねって喜んでね来てくれてるんだよなんて話をね、やっぱ日常そういう話なかなかねないじゃないですか。だからこう神社とかそういったところってそういう話を自然とできたり、あとそれが当たり前だったり、そうだよなって、普段やっぱりこの東京のちょっとね慌ただしい通勤とかね、本当大変じゃないですか、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうなったり、通学もですけどね、じゃない、なんかここの岡山の磯の神ふつみ玉の当たり前の日常っていうのを数時間ですけど感じさせてもらって、いやーよかった、年に一回は行きたいまああっという間に前半終わっちゃってる時間ですね、一回区切ります。
自分の好きが見つかる、第八感を信じて。
もう今日はあれですね、旅番組のようなレポのようないやまだまだお話ししたいんですけど、これたっぷり話すと2時間以上になっちゃうぞって今考えてましたはしょりつつね、いや本当でもよかったんです、すごい楽しくって、自分ご褒美だなーって、情報がねすごい多い世の中だから、こうそういった文字の情報とかね、音の情報をちょっと減らした中での色とか空気とか、そっちの情報に満たされるってね、贅沢な時間ですよね。その後ね、美味しいランチに行ったんですよ。今ちょっと手元にねメニュー、その日お盆に引いてくださってたメニューがあるんですけども、超可愛くて、これ早瀬豆腐店さん、豆腐で喜びを作る、あ、最高ラジオで喜びを作る、はい、こちらはこんな感じで、なんて本当にね、お豆腐料理でねこんなに楽しめるんだっていう、もうなんかもう目の前がねテーマパークみたいな、お味噌汁の中にウルトラ豆腐が入ってるんですよ。ウルトラ豆腐もうどういうことみたいな決してウルトラマンじゃないですとかね、なんかね、ガンモドキ、コロッケ、サラダフライ、ミートボール、もうどれも美味しかったな。落とし揚げ、ナゲット、 豆腐を使った冷たいデザートも最高でしたし、うん、あと豆乳がまたね優しくて濃厚で、もう体が元気になるっていうね、うん、
でそこでねちょっとお庭もあったんですね、中庭みたいな、もう すごいいいお席にご案内いただいて、でやだこれまたちょっと綺麗な中庭とお写真撮りたくなるなって言って撮ってもらったら、その中庭の緑がすごい綺麗なんですけど、私もなんか緑になった写真が撮れていや緑のエネルギーが緑竜様かなとかね、なんかねもう今日はこんな日みたいな美味しくいただいて、うん、やっぱ参拝される方がね立ち寄られることが多いお店だったので、そんなねお話も聞きつつ、名残惜しいからお土産いくつか買って車でね食べながら、いよいよやっと寒原神社へと移動するわけですけど、途中工事してて道がちょっとわからなかったんですよ。で結構ね最初の磯の神宇都宮神社でゆっくりさせていただいたので、ご案内くださってるね方はもう早く急いで行かないとみたいな感じでこういろいろね考えて準備してくださってたから、でも工事で行けなくて、ああどうしようってなった時に、すごい地元の中学生ぐらいの男の子かな、自転車に乗ってる子がいて、もうねおばちゃんは強気ですよ、こんにちはとか言って車の中からごめんね道迷っちゃって、寒原神社どうやって行ったらいいかなみたいな聞いてみた。そしたらもう地元のそのねボーイもう超親切に教えてくれて、こう言って相手こっちから行ったらいけますって言われて、ありがとう助かったって言って、そしたらねその道が普段その方が行かれてる道じゃなくて裏側から入る道だったみたいで、なんか思いのほか下から登るんじゃなくって途中から登るみたいなショートカットコースで、いやでも残り時間を考えたらそうだよねみたいなじゃないと夜の飛行機に乗れないってでいい感じにね伺えたんですけど、その車の中でね楽しくってカタカムナをねこう17種ぐらいまで読んでたんです。なんか気持ちがいいねって、やっと来れたね嬉しいねって、でそれで伺ったらミスマルの玉っていう綺麗な玉がねお写真撮ってる時に私は写ってた方でカメラを構えていてくれた人が、はあ、ってちょっと待ってみたい、うん、どうしたんだろうと思ったらそのままって言って、うんうんって言ってで撮ったのを見せてもらったら、本当にこう綺麗な楕円形の丸が私とハニーの間に映ってて、あ、これカタカムナで唱えてきたミスマルの玉？もう不思議なことにね、そこにいる人は誰も疑いません。本当だねって。でその後ね、素敵な絵を描いているね、かんちゃんさんとかね、ご神木の元でね、エネルギーの絵を描いてる人とか、いろいろな不思議な方々に、通称宇宙人の方々にみんなで会う人お互い宇宙人やね言いながらやってたんですけど、お会いをしてなんか全然違うなって、同じ地球なのに不思議だなって、大事にしてることも感じてることも全然違うんだな、でもどっちもあるしどっちも大切なものだし、でもね最近のこう情報過多といいますか、いろいろこうしなきゃいけないとか、これができるとこうなるよとか、これができないとまずいよとか、なんかインターネットであるこう講座の募集とかでもよく、なんだろうな、何々ができるようになるとか、今日から変われるとかあるんだけど、そうかなってたくさんの人を敵に回しちゃうかもしれない。でもね、そんな簡単って、 もちろんキャッチーで書くし、もちろんそこにハマる人もいるけど、いやでもさーって、一人一人全然違う人生で、一人一人がこう感じ方も違うし、だから今までのね、いろんな時代の心理学者さんの心理とか療法とかも、全てが正解かって言ったら、まあまたそれもね、捉え方が違うから、私これができるようになるっていう講座とか絶対書けんなってでもどうなんでしょうね、やっぱり今日から変われるとか、新しい自分をが見つかるとか、お金持ちになれるとか、不登校が解消する講座とか、いや本当だったらすごい、まあ本当になる人もいると思う。でもそれを受けてそうじゃなかった時に、こう講座キャラバンとか、もう次から次にもう何とかしなきゃってなっちゃう方もいらっしゃるんだけど、なんかね、そんなに慌てなくていいし、そんなにたくさん自分の中に詰め込まなくていいし、もっとさ、シンプルに生きてるからさ、今日も生きてるし、今日もご飯美味しいし、お風呂あったかいし、それでいいんじゃないみたいなそう、だから岡山は良かったしけどね、めっちゃ行きたいけど、まただけど東京にもいいとこいっぱいあるし、忙しいようで、今日もなんか信号待ってる時に歩道のお花綺麗で思わず写真撮っちゃったりとかね、あったの。なんかそんな風に私はのんびり行きたいなって思ってます。はい、おしまい
ごきげん、
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 第8巻
OK。
はい、今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました、この番組は東京都の世田谷区にある表現教室 8D 子ども教室よりお送りいたしました、今年は創立8周年、まだまだ盛り上がっております。やりたいことをどんどんやっていこうって言ってね、カードゲーム作ったり、絵本も出したり、あれもこれもイベントもやってとかね、うん。でもね、なんだろうな、そこが私たち2人じゃない子供たちも、そして親御さんも保護者の方ね、皆さんと一緒になんか作り上げていく、そのエネルギーがすごく今年は盛り上がっていていいなーって思ってます。最近はあのカブトムシの里親さん募集とかしたりとかねみんながね、あのいろんな、私こんなことあるよとか、こんなことできるよとかをね、気軽にこう私たちに声をかけてくれるようになって、あ、そしたら私たちそれを発信できるから、そうするとまた今度はそれを受け止めてくれる人たちが現れてきて、あ、これが巡るってことだなっていうことをすごく学ばせてもらってます。でね、やっぱりここに来ると元気になるって言ってくれる人たちがね、すごく嬉しくってホッとする、自分を出せる。だから 8D だけじゃなくていいから、もっともっといろんな人がね、自分を出せる場所、自分らしく存在できるところが増えていくといいなって思っています。はい、揺るぎない土台ってね、見えないからわかんないけど、でもそれがあると心の土台、まあもちろん体力も大事なんだけど、やっぱり自分が自分を大切にできる、自分を愛せる、自分をこう尊いと思える、そんな土台をね、やっぱりいくつからでも作れるし、休憩してもいいし、でもやっぱり自分いいとこあるなとか、自分のこんなとこも好きだなって、どうしてもどうしてもこうマイナスが目に入るけど、だけど全部 OK だよ。そんなことを、はい、今日も言っていきたいと思います。さあ、あっという間でした。私もあなたも OK。